市長と語ろう。今日のお客様は、2月10日から3月17日の期間に、大井川流域で開催される、アンマンド無人駅の芸術祭、大井川2024に関わっていらっしゃる、クロスメディア島田の児玉恵美さんと、アーティストの高木かおるさんです。今回で6回目となる地域芸術祭について、そのテーマとは、また地域に与えている影響や変化について、取り組みとともに詳しく語り合っていただきます。
はい、こんにちは、児玉さん、かおるさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、2月10日から始まる第6回のアンマンド無人駅の芸術祭、大井川。これについてお話を伺いたいと思いますが、2018年から始めておられるそうですね。改めてどんな催しなのかご紹介いただけますか。
はい、アンマンド無人駅の芸術祭は大井川流域、特に島田市の中の中山間地と川根本町を舞台とした地域芸術祭になります。無人駅を現代社会の象徴と捉えまして、大井川鉄道の無人駅を基軸に、今も残る小さな集落単位でアートの作品制作を行い、集落の魅力をアートと同時に可視化をしていく取り組みを行っています。
はい、もう第6回まで来ているということで、はい、地元の住民の皆様方のですね、受け入れの意識とかそういうのも随分変わってきてるんじゃないかなというふうには思います。過疎化とか人口減少で、これからの日本ってすごく大きな問題を抱えてるんですよね。このアンマンドとは無人のという意味になるということです。伺いましたが、その言葉をタイトルにしたというのはどんな意図があってのことなんでしょうか。
はい、過疎っていう、ね、はい、言葉はやっぱりよく聞きますし、そういう地方のそういう無人化、人がいなくなっていくっていうことももちろんそうなんですけど、実はよくよく見ていくと、巨大な情報化とか効率化っていうものになって、人手がどんどん不要になっていくっていうのは、実は都市部でも無人化っていうのは進んでいるっていうことが、うん、浮かんでくると思います。はい、そういったことから、地方のものだけではなく都市部も合わせて、日本全体として無人というキーワードを現代社会の象徴というふうにしています。で、またやっぱり人が増えたとか、たくさん増えるっていうことももちろん大事で、それが成功の指標っていうことによくなりがちなんですけれども、私たち地域づくりの取り組みやっていて、それだけだとやっぱり見落とすものが多いのではないかということは現場ですごく感じています。ですので、今も豊かに暮らす人たちや美しい自然というような、人の多いとか少ないという指標だけでは見えてこない大切なものに、今こそ目を向けることが大事なのではないかというメッセージを込めています。
そうですね、豊かに暮らすっていうことはね、人と人とのつながりがある、うんっていうことなんだろうなって私思うんです。うん、で、もう一つは、私いつも思いますけど、ずっとそこに住んでると自分たちの良さに気づけない。
はいはい。
そうですね。で、外から来る人っていうのは、自分たちにいいところも悪いところも含めてね、新鮮な感動とか驚きとか、気づきとかっていうものを与えてくれるんですよね。はい、ですから、地域を元気にしていくっていう時に、よそから来た人の視点ってすごく大事かなというふうにいつも思います。はい、うん、これまで芸術祭6回も開催されているわけですけど、その中でこう感じている最初の頃と今との変化などありましたら、また聞かせてください。
は
い、
やっぱりアートも美術館にも行ったことないっていうような、うん、地域の皆さんが誰よりもアーティストの表現の意図を汲み取って理解するようになっていることが、とても大きな変化だなと思っています。
ね、
そしてそのことが作品にとても良い影響を与えて、うん、やっぱり唯一無二のここでしか見ることのできない作品ということになっているっていうことがあります。で、最近では収穫をやめた茶畑のお茶刈りをして景色を整えていったりですとか、うん、美術大学の単位取得のフィールドワークが行われたりっていう風に、農業ですとか大学の授業っていうような文化芸術の取り組みが、こう様々な分野を横断して行われ始めていて、で、やっぱりその中心には常にその昔から住んでる集落の皆さんがいる、そしてその集落の皆さんも変化をどんどんしているっていうことがとても大きなことであり、嬉しいことだなと思っています。
そうですね、川根のぬくりにね、アンマンドの無人駅をやってない時ですよ、
はい、
茶畑の上に大きなカニが乗っかってたんです。 私わざわざ車止めて見てしまいました。
ありがとうございます。
あれはアンマンドの時に出品した作品が移動して茶畑の上に乗っかってたんですよね。
はい、そうなんです。
でもそのアートを理解するっていう、はい、すごい感動というかね、はい、驚きがあったし、うん、今回のアンマンドの無人駅の芸術祭の公式ガイドブックというか、はい、このリーフレットも表紙がですね、はい、茶畑の上に模様を描いたような、はい、ペンキで模様を描いたようなものですよね。
はいはい、
これは工作地なんですか？
そうなんです。こちらは収穫をやめた茶畑で、
収穫をやめたところで、
はい、そうなんです。でこの取り組みを今日一緒に来ている高見香織さんが、ね、やってくださったので。
なるほど。
はい、そうなんです。
今回は参加されているアーティストの方にもお越しいただきました。今お話しいただいた香織さんが来ていただいているわけですけど、はいはい、まず島田を訪れてみてですね、はい、どんな印象を持たれましたか？あるいは作品を作るにあたってのインスピレーションなどありましたでしょうか？
はい、まあ、私はその島田市といっても特にそのぬくりという集落にお世話になってまして、はい、そうですね、まず第一印象、さっきもちょっとお話ししたんですけど、この気候がもう制作するにはとても大事で、精神面でも、はい、実際素材にとっても、はい、これがもう最適だなという。
はい、そうですか。
あと緑の色の変化ですね。私は今多分2ヶ月に1回ぐらいのペースで来てるんですけども、その緑の変化っていうのはさっき言ったインスピレーションっていうのはすごい重要で、多分認識してる緑以上のものを知ることが、まあ、できるんですよね。これはなかなか今拠点を置いてる横浜では難しいんです。
これからですね、3月4月となるとですね、もう萌え色に輝く茶畑の風景は、ね、本当に見たこともないような美しさですの で、うん、です楽しみにしてらしてください。
はい、は
い、いや本当に嬉しいお話を聞きました。まあ、今回香織さんどんな作品を制作しておられるんでしょうか？はい、あるいは制作の思いとか、はい、地域での活動などがね、もしあれば教えていただけますか？
はい、私は器を作る作家なんですが、まあ、実際陶土粘土を使ってこういう茶器などを作る制作もするんですが、器というのをまあ称えるものっていう定義で、まあ、ライル多分ソミヤさんも器であり、まあ、集落もっていうことで、はい、その器っていうのをどんな風に見ていくかっていうことを今回このぬくりでは集落の方々と一緒に進めているんですね。で、器は私は変形するものだと思ってるんです。固くてとどまってるものではなくって、それがぬくりの集落で出会った人によって私の内在する器の変化を作品にしています。
なるほど。
はい、これを水引きという素材を使って、今回は編みながら器の変化を日々形にしていくという作品なんですね。
水引きって祝儀袋とかに使う水引きですか？
そうですね。はい。あれで定型が1メーター弱ぐらいのものなんですが、はい、それをくくり止めることなく縫い合わせていくんですけど。
縫い合わせる？
はい。10畳ぐらいの家を内包する形で存在してるんですね、ぬくりの集落の中に。はい、でその中に入っていただいて、ご自身にも内在する器はありますかっていう問いかけ
をするんですね。
なんかドイツのことわざで皿の縁を越えれるかというようなことわざがあるらしいんですが、今回も集落の人たちと関わることで皆さんも多分ある、おのおのの器が私にも実はある、その縁を互いにこう越えてみれるかっていう実験をゆっくりしている私はつもりでいるんですけども、それがここ最近ほんのりこう実感できる時が多くなってきた気がして、
いいですね、
ささやかですよ、とってもささやかですけど、私が来るたびにこう笑える同士がいるんですよ、年齢も様々で。なので私はこのぬくりをサードスペースだと思って、
嬉しい、
はい、今関わらせてもらってます。
そうですね、はい、一般的にはね、出産館地のに住む人たちにとって、うん、現代アートってすごく分かりにくいというか、はい、遠い存在なんだと思うんですね、うん、はい、そのアーティストさんが自分とこの地元に何ヶ月も住んだり通ってきたりしてくれて、まあ、アートを仕上げていく、うん、その工程プロセスを見ていく中で、そのアートっていうものに対しての気づきとか考え方も少しずつ変わっていくんじゃないかなって思います。うん、
そうですね。あとあれですよね、もう言ってもアーティストにしたって誰にしたって 人ですよね。作品がどうかというよりはこう共鳴し合えたりっていうことで一気に作品の純度も変わります。
なるほど、
はい、こんなハッピーに作れるってことは作家にとってもまあそんなにあることではないように思います。なのですごく大切だな、大切な場所だなって。
そうするとね、はい、作品を作るのはそのアーティストさんの持ってる感性だとか、
はい、
その技量っていうかね、はいはいはい、問題意識だとか、うんうん、そういうものですだけで作れるものじゃないんですね。
ないですよ。だからそれをすごい感じれる場所なんですよ。まずアーティストにとってこれ私たちが次第三者にどうお伝えするかを今まあ模索もしながらやっているんですが、私だけではねもったいないですよね、なのでやっぱサポーターや、うん、県内外こう来てくださる人に、うん、この感じをどうお伝えするか。でもそれは少し伝わってるんですよ。もう
そうですか。嬉しいですね。
リピーターが増えてますよ
いやそうすると今回そのお部屋の中の水引き、はい、それからこの無人祭のパンフレットの表紙に書いてあるこの茶畑のこのアート、こういったものをカオルさんが担当されているというか作品として出しておられるということですね。そうですね。はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。さてアンマンド無人駅の芸術祭大井川、これを開催するにあたってですね、まさしく小玉さんがいつも考えておられるところのアートの持つ力とかアートが与える影響ってどんなところなんでしょうか。また今回の芸術祭を通してですね、どんなところに注目していただきたいと思っておられるのか聞かせてください。
はい、私たちは地域づくりの取り組みにアートを手法として使わせてもらっているという意識で芸術祭を組み立てています。アートを目的にしないっていうことなんですけど、これがやっぱり他のさまざまなアートプロジェクトと多分ちょっと違う珍しいことなのかもしれません。で、今私が言ったアートっていう言葉はアーティストっていう人のことも指します。カオルさんたちのような人のことも指しますし、作品のことも指すし、で表現を制作に落とし込んでいく地域の中で作っていく過程っていうものも指しています。でやっぱりこの予測不能な人とか物とかことが地域に入ってくることで、これまでの価値観が新しく更新されたり、地域の課題が逆に魅力になったりしていくっていうことをやっぱり私たちは現場で目の当たりをしています。当たり前なことが当たり前でなくなったり、こう自由に感じたことこそが自分だけの正解でいいんだっていうことを体感できることがアートの持つで、アートが地域にやってくるとても大きな力だと思っています。そして同時にやっぱり美術館で作品だけを鑑賞するっていうことではなく、こう地域を表す作品っていうものをその場で体感できるっていうことが、やっぱり芸術祭、地域芸術祭のようなことであり、アートの可能性が逆により開くのではないのかなと思っています。作品と同時に地域の人ですとか、そこに吹く風とか景色とか、そういった地域を同時に楽しく体感をしてほしいなと思っています。
おっしゃることすごくよくわかりました。そしてまた私は思ったですけどね、ぬくりの住民の方たちも皆さんがアーティストの皆さんが来てくださるのを楽しみに待ってらっしゃるんじゃないでしょうかね。
はい、
同じ集落の中でだけだと、うん、もちろん親密にいい関係は築けてるんですよ、うん、はい、だけど外から来る人が持ってくる風とか、はい、情報とか感性とか、こういったものはぬくりの地域の中にも一滴の水滴を垂らすようなね、うん、こう波紋が広がっていくような、そういう変化を生み出すんじゃないかなって思っていて、双方にとっていいことですね。
はい、本当にそう思います。
さてですね、時間も迫ってまいりました。おしまいにラジオを聞きの皆様方に一言ですね、今後の日程そしてまたメッセージなどありましたらお願いします。
はい、アンマンド無人駅の芸術祭大井川2024は2月の10日から3月の17日の37日間で開催をします。作品の鑑賞だけではなく、会期中はさまざまなイベントも開催しますので、ぜひホームページや公式 SNS をチェックしてみてください。アートはよくわからないという人にこそぜひ来てほしいと思っています。わかるわからないかよりも楽しんだもの勝ちですので、ぜひお待ちしております。
はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。
今日は2月10日から3月17日の期間に大井川流域で開催されるアンマンド無人駅の芸術祭大井川 2024について、クロスメディア島田の小玉恵美さんとアーティストの高木かおるさんをお迎えしてお話を伺いました。芸術祭が地域にもたらしている変化や影響について、またアーティストから見た大井川流域の魅力や作品に込めた思い、芸術祭の楽しみ方、今後の展望などを語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。